今日はエゼキエル書の30章からです。30章から32章までで、今日のメッセージの題は砕かれる力ですね。砕かれる力です。30章はこの予言の続きになりますけれども、エジプトに対する予言の続きです。29章から始まり、そして今日読む32章まで、がこの4章もかけてですね、神様がこのエジプトに対してお語りになりたいことがたくさんあるわけなんですね。前回の学びでは、ツロに対する予言から見てきました。ツロに対する予言とエジプトに対する、最初の部分の予言、非常に共通している部分があり、それが一言で言うと高ぶりです。高ぶり。ツロは自分のことを、私は全く美しいと言ったんですね。その貿易によって得た富ですね。またその船、そして船をこの、漕いでいる人たち、漕ぐといっても、その操縦している人たちですね。そして街並み、美しい。そしてもう一つ、このようにもツロの王が言いました。私は神だ。海の真ん中で神の座についている。地中海が国みたいなものですね、ツロにとっては。私は神だ。そしてエジプトの王が何て言ったかというと、川は私のもの、ナイル川のことですが、川は私のもの、私がこれを作った。 このような、自信ですね、プライドですね。それに対する神様の裁きを見ていきました。見ていきました。そして続けてエジプトに対する予言でありますけれども、神様が力強いご自分の腕によって強国であるとされるエジプトのその力をへし折られる、くじかれる部分になります。では一節から読んでいきますが、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、予言して言え。神である主はこう仰せられる。泣きわめけ。ああ、その日よ。その日は近い。主の日は近い。その日は曇った日。諸国の民の終わりの時だ。剣がエジプトに下り、刺し殺される者がエジプトで倒れ、その富は奪われ、その元が覆される時、クシュには苦痛が起きる。クシュ、プテ、ルデ、アラビア全体、クブ、彼らの同盟国の人々も彼らと共に剣に倒れると、あります。ここはエジプトが倒れた時に同盟を結んでいる周囲の国々も共に倒れるという予言になります。ここで主の日は近いという言葉が出てきます。この主の日という言葉を見ると、旧約聖書や新約聖書においても、終わりの時に世界全体に下る神の裁きの日であることを見ることができます。例えばイザヤ書でバビロンに対する予言で、ずっと昔ですけれども、私たちは読みましたが、13章の6節と9節を読みますが、泣きわめけ、主の日は近い、全能者から破壊が来る。そして、見よ、主の日が来る。残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする、とあります。で、このように、その当時起こる出来事であるのですが、例えばイザヤ書であれば、メディア・ペルシャの連合軍によってバビロンが倒される、その当時のその背景を持っているんですけれども、神様は予言においてですね、その究極的にご自分がなされることをも、そのお語りになりながら裁きの宣言をされているわけなんですね。で、ここでも同じなんです。主の日は近い。エジプト、強国である、そのエジプトが周りの国々と共に踏み荒らされていく。しかも、横暴な異邦人、後で出てきますけれども、によって踏み倒されていくという姿が、 ダニエル書の12章にですね、反キリストの活動として載っていますが、12章の42節と43節を読みますが、国々に手を伸ばし、エジプトの国も逃れることはない。彼は金銀の秘蔵物とエジプトのすべての宝物を入れ、ルブ人とクシュ人が彼に付き従う、というふうに書いてあります。このようにエジプトが荒らされる、その北の王、反キリストなんですけれども、が来てですね、南まで来て、そしてこのようにして攻めていくという、その終わりの時に起こることをも含めた、視野に入れた予言であることが分かります。そしてここに出てきた名前がクシュです。で、このクシュというのはエジプトの南側にある国で、エチオピアであります。別名ですね、クシュが。で、エチオピアは今のそのアフリカにあるエチオピア以上に大きい国でした。エチオピアがここにあって、そしてエジプトが北にあって、そして南の方にスーダンがありますが、実はスーダンと今のエチオピアとエジプトの南側をも含む大きな国でした。で、バビロンのネブカデネザル、ネブカデネサル、エゼキエル書では ネブカデレサルとなってますけれども、ネブカデネサルが、降りてきてですね、北の方から攻めてきて、そしてクシュにまで来て苦痛が起こると。今まで頼りにしてたわけです。そしてプテという国もありますけれども、これがですね、プテが今のリビアですね。でルデという国がちょっとよくわからないんですが、トルコの西にあったとされていますけれども、このプテとルデがよく共にエジプトの中で出てくるんですね。で、理由がですね、エレミヤ記のところに傭兵として出てくるんですね。雇われの外国人の兵士ですけれども、そして、ここ区分というのは本当によくわからないんですね、どこにあるのかっていうのが。で、アラビア全体わかりますね。アラビアです。アラビア半島のところですけれども、みんな同盟国の人たちが倒れてしまうわけなんですね。で、次6節、主はこうおせられる、エジプトを支える者は倒れ、その力強い誇りは見下げられ、ミグドルからセベネに至るまで皆剣に倒れる、神である主の見告げ。ミグドルは、シナイ半島の方にあるんですけれども、エジプトがあって、ナイル川があって、そしてナイル川を越えてですね、シナイ半島の方にで、東が来るときにですね、だからイスラエル方面から来るときに、入り口にあるような町ですね。そこから、今度はセネベというのはエジプトのナイル川の上流、今のアスワンハイダム、アスワンダムの、アスワンですね。つまりね、エジプト全土ですね。エジプト全土にわたって皆剣で倒れるということであります。次、エジプトは荒れ果てた国々の間で荒れ果て、その町々も廃墟となった町々の間にあって荒れ果てる。私がエジプトに火をつけ、これを助ける者たちが皆滅ぼされるとき、彼らは私が主であることを知ろう。なんで、逆に言うとですね、彼らは私が主、つまり神が誠の神であるか、ヤーウェなる方が誠の神であるかを知らなかったのか。それはエジプトに頼っていたからですね。そのエジプトに頼っていたがゆえに神の栄光を見ることはできなかった。エジプトじゃなくてエゼキエル書のテーマは神の栄光でありますけれども、私たちにとって神の栄光を見えなくさせるものがたくさんあるわけなんです。そのこの世の栄光によって神の栄光が見えない。ちょうど星の空があるにもかかわらず花火があったら見ることはできない、または目の前に光があったら見ることはできないわけです。ですね。 そのように見ることができないものが取り除かれていかなければいけないわけなんですけれども、同盟国がエジプトを頼りにしていたわけなんですね。まあ、私たちも自分たちが頼っているものがあるわけなんです。でそれを取り除かれていく時に、それだけに頼っている人は苦痛が走るわけなんですね。で次に、9節を見てください。その日私のもとから使者たちが船で送り出され、安心しているクシュ人をおののかせる。エジプトの日に彼らの間に苦痛が起きる。今その日が来ているですね。その日が来ている。クシュ人はですね、バビロンがやってきているということを知りつつも、まさかという思いを持っていたわけです。で死者たちがやってきてエジプトが倒れたということを聞いて、もう本当に、この通り苦痛が走ったんですね。私たちまさかっていう言葉持ってるわけなんです。やはりテレビでニュースで、こういう大変なことが起こりましたっていう話を聞くと、やっぱりでも私の身にはまあ起こらないじゃないかなという期待を抱きながら歩んでいるわけなんです。それで先延ばしにしているわけなんですね。その日というふうに書いてありますけれど、その日、神の日を先延ばしに考えているわけなんです。イエス様が言われましたね。私は盗人のように来るんだと、いつ来るかわからないよと。で今その日が来ている。ちょっと来ないとですね、何度来ないじゃないか、また嘘つきなんてですね言う人も実際いるんですよ。でしかもクリスチャンと言われている人たちまでの間が、主がすぐに来るとあの人たちは言っているにもかかわらず全然来ないじゃないか、ずっと後のことなんだちょっと待ってください。神様の言葉をそのまま読んだらですね、その日っていうのはもうすぐその通りに読んでいけばいいわけなんですね。では次10節からですけれども、彼らが他に頼っていたもの、それは富でした。次に読んできます。神である主はこうおせられる。私はバビロンの王ネブカデレサルに、ね、レザルによってエジプトの富を取り除く。彼と彼の民、すなわち最も横暴な異邦の民がその地を滅ぼすために使わされる。彼らは剣を抜いてエジプトを攻め、その地を刺し殺されたもので満たす。私はナイル川を干上がった地とし、その国を悪人どもの手に売り、他国人の手によってその国とそこにあるすべてのものを荒れ果てさせる。主である私がこれを語る。ということで、富を除くその大きな一つがナイル川を干上がらせるということであります。イザヤ書にも詳しく書かれていますけれども、ナイル川が干上がるということはエジプトの富を失わせるということに等しいです。理由はナイル川がなければエジプトという国さえが成り立たないんですね。あそこは砂漠地方にあります。砂漠なんですよ。カイロにいると分かりません。なかなか緑も結構多いですしね。で私たち市内観光した時にお昼食べようと思って行ってですね、まず水頼もうと、で 2.5 リットルのペットボトル、それを一気に2人で飲み干しましたけれども、それだけ体から水分が蒸発してたんですよ。気づかなかった。で 次の日でしたっけ、同じ日でしたっけ、ギザですね、ギザに行ったんです。もう本当にタクシーで20分ぐらいのところですか、行ったんですけれども、もう砂漠ですよ。砂漠の中にあるんですけれども、ナイル川によって彼らは農業が発達し、そして世界の大国としてとても長い間栄えていることができたわけなんですね。でそれを裁くよと神様がおっしゃっています。そして私たちはですね、もう一つここで11節で何度も出てくる言葉ですが、最も横暴な異邦の民とあります。これバビロンのことです。これ神様強調されています。最も横暴な異邦の民をもって私はエジプトを打つと、攻めるとということなんですね。そのエジプトを攻めるときに正しい神様であれば、正しい器によってですね、 攻めるべきではないかというふうに私たちは考えるわけなんですけれども、まあ、それがそうではない。神様は悪者をも用いてご自分の栄光を表すという主権または摂理を持っておられるわけなんです。で、私たちですね、信者である人もまた不信者である人も間違った考えを持っています。バビロンのような力ある存在ですね。そういう力強い存在、この世界で力を持っている存在、この世の力と呼んでいいでしょう。これは信者の場合はあれは悪から来てるんだから神の支配外にあると、だから邪悪な者たちがそれを行っているんだ、陰謀説と言いますけれども、あるグループがそれを支配してるんだですね。何か災難なことが起こると、新型インフルエンザにしても金融恐慌にしても、昔は SARS ですけれどもですね、あのグループが行ったんだというふうに言うわけなんです。これ間違ってるんですね。どうですか、バビロン、アメリカよりもある意味で強かったですよ。もっと強かったですよ。神様はこの者たちを用いて、神様が支配されてるんですね。そして不信者の人たちの過ちは何かというと、こういう力ある存在が自分が神だと思うことなんです。最初にお話ししましたが、鶴は自分が神だと言って、そして、パロはですね、私がナイルを作ったんだというふうに言ってるわけなんです。でネブカデネザルは私の栄光によって、私の力によってというふうに、言ったものですから、あの獣のようになってしまったわけなんですけれども、何か力があるとですね、神にするんですね。ローマもそうでした。みんなそうなんですよ。あ、これ神様だ、まあ、神という言葉使わなくても神のように使えていくわけなんですけれども、どちらもが間違いなんですね。どちらもが間違いなんです。ここが大事ですね。何か大変なことが起こった時に、神が起こされたんだ、これを受け入れるのは辛いですけれども、へりくだれば、そこにこそ平安があるんですね。全てのものを神に委ねる時、魂を委ねる時にですね、平安が与えられます。で次に、今度は13節からです。彼らが頼っていたもう一つのもの、それは偶像です。神である主はこうおせられる、私は偶像を打ち壊し、ノフから偽りの神々を取り除く、エジプトの国にはもう君主が立たなくなる、私はエジプトの地に恐怖を与える、私はパテロスを荒らし、ツアンに火をつけ、野に裁きを下す、私はエジプトの砦で真に私の憤りを注ぎ、野の群衆を立ち滅ぼす、私はエジプトに火をつける、真は大いに苦しみ、野は砕かれ、ノフは昼間敵に襲われる、オンとピ・ベセテの若い男たちは剣に倒れ、女たちは虜となっていく、私がエジプトの首輝を砕き、その力強い誇りが絶やされるとき、タフパヌヘスでは日は暗くなり、雲がそこを覆い、その娘たちは虜となっていく、私がエジプトに裁きを下すとき、彼らは私が主であることを知ろう、また私が主であることを知ろうという言葉が出てきましたけれども、偶像を拝むと神が神で神として見ることができなくなるわけですね。で、このいろんなまちまちが出てきました。これ、多くが、その礼拝をする、偶像礼拝をする有名な町です。エジプト、本当に偶像が多いです。新約時代もそうなんですけどね、ギリシャの神々もローマの神々も負けたものではありませんけれども、まあ、日本にいますとですね、で私もアメリカに行って、なんと日本は偶像が多いんだと、思いましたが、改めて聖書を読むとですね、出エジプト記を見ると、あれは全て偶像に対する神様の災いでしたですね。本当に偶像だらけなんです。太陽神ラーをはじめですね。そして、 ノフというのはメンピスというところですけれども、エジプトの首都であったところが、宗教の中心地となりました。で今ラーといったその太陽神はオンというところ、17節に書いてありますけれども、そこで、ラーを拝む宮があります。あとは牛を拝んでみたりですね、牛のための棺桶、どでかい棺桶がですね、もう見つかっていますけれども、あとは、このペルシアの王のカンビセス、これ有名な話なんですけども、エジプトと戦った時に最前線に犬と猫を送ったんですね、でそこではその町では犬と猫が神として拝まれていたので、みんな逃げていったんです。戦うことができなかったと、まあ、そういう話もあるぐらいですけど、で偶像に対する裁きを行っていますですか。でこれとっても大事です。なぜならばこれも終始一貫して、神様は偶像に対してははっきりと裁きを行うことを言われています。黙示録にも偶像を拝む者というのが出てきます。ですから私たちは知らなければいけないのは、この日本という国も裁かれるんだということなんですね。偶像のゆえに裁かれるんです。でこれとっても大事ですね。なぜならば今流行っているのは宗教多元主義です。でそれは何かといったら、ある国に代表する宗教があり、それは文化と伝統があって、それを尊ばなければいけないということでありますね。もちろん私たちは戦いは血肉に対するものではないですから、かつてのアフガニスタンのタリバンのように偶像、仏像をこの破壊するような行為を当然してはいけないわけなんです。けれども日本人であるから偶像のゆえの、神社と仏閣のゆえの裁きはないんだということはないんだということなんです。福音の中心にパウロはですね、ギリシャに行った時も、またルステラに行った時もですね、立ち返りなさいということを話しました。例えばルステラではこう言いました。皆さんどうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方はこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にある全てのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。ですね。立ち返るように福音を述べ伝えているんだということでありますね。では次行きましょう。20節です。第11年の第1の月の7日、私に次のような主の言葉があったとあります。4章分エジプトへの予言であるんですが、いくつかの予言をエゼキエル本人だと思いますが編集しています。で集めてるんですね。で、ここでは先ほどはなんか年代がなかったんですけれども、29章では2つ年代が出てきますね。1節のところ、第10年の第10の月の12日、で17節のところに第27年の 第1の月の1日。これは何かと言いますと、エホヤキンがですね、バビロンに、捕囚で、捕らえ移されていた時であり、その時にエゼキエルも捕らえ移されていったわけなんですけれども、で、今度は第11年の第1の月の7日と書いてあります。でこれが具体的には、紀元前の587年4月29日です。で先ほどの29章の1節は、587年の1月5日、まあ、大体4ヶ月後ですね。2月3月4月すいません、3ヶ月強かな、4ヶ月弱ですね、4ヶ月弱ですの後で、与えられた予言でありますが、ここで大事なのは、今エルサレムがバビロンによって包囲されているまさにその最中であるということです。そして間もなく586年の8月17日に神殿が破壊されるわけなんです。もともとなんで神殿が破壊されるかといったら、後押しをしたのはホフラなんですね。あのパロ、エジプトのパロの援軍を送ったからなんですよ。でそれで解除が、あの包囲が一時的に解除されて、機運が起こったんですね。バビロンの首輝きから解放されるんだと。 もうそれによって、まあ、最終的な裁きのその、まあ、第一歩を彼がエジプトのパロが作ったわけなんですけれども、でその時に与えられた予言ですが、21節、人の子よ、私はエジプトの王パロの腕を砕いた。見よ、それは包まれず、手当てをされず、包帯を当てて包まれず、元気になって剣を取ることもできない。それゆえ神である主はこうおせられる。私はエジプトの王パロに立ち向かい、強いは砕かれている彼の腕を砕き、その手から剣を落とさせる。私はエジプト人を諸国の民の中に散らし、国々に追い散らす。しかし私はバビロンの王の腕を強くし、私の剣を彼の手に渡し、パロの腕を砕く。彼は刺されたものがうめくようにバビロンの王の前でうめく。私はバビロンの王の腕を強くし、パロの腕を垂れさせる。この時私がバビロンの王の手に私の剣を渡し、彼がそれをエジプトの地に差し向けると、彼らは私が主であることを知ろう。私がエジプト人を諸国の民の中に散らし、彼らを国々に追い散らす時、彼らは私が主であることを知ろうとありますね。ここで代表的な力強い国を腕として例えて、まあ、聖書では腕というのがその権威であるとか力を表しているわけですけれども、その2つの腕で、で1つの腕パロの腕が弱くなるんですね。強いとされているけれども、この垂れてしまったと。私夜寝てですね、朝起きるとよく腕が垂れてるんですね。なんか血が回らなくなってしびれてるんですけれども、あれは気持ち悪いですね。気持ち悪いです。あるんだけれども脳なしっていうことですね。役立たずっていうことです。垂れてるだけなんですね。でそれが起こって、そしてバビロンの腕が強くなったということです。でこれからのテーマになっていきますけど、31章、そして32章と出てきますけれども、このエジプトという国がですね、このバビロンの台頭によって、まずアッシリアが倒れ、そしてこのエジプトが倒れていくという、そのパワーバランスですね、その世界の勢力圏がここでぐっとこう変わっていくというですね、でそういう流れを見ることができるんですけれども、ここでそれが載ってるわけなんです。強いとされている人が、強いとされているものが砕かれていくんだよということですね。私たちどっかで頼ってるんです。何かに頼ってます。それを砕かれていく時に、なおも残っている岩尾はあるか、救いの腕はあるか、力はあるか。私はバビロンの私は神ご自身の腕ですね。これが必要なんだよということであります。では次31章いきましょう。31章、非常に興味深い予言ですけれども、エジプトに対する予言なのにもかかわらず、アッシリアについての話を神はされています。そしてそのアッシリアが倒れた様子をそのままエジプトに適用させておられるんですね、神様が。では一節をご覧ください。第11年の第3の月の1日、私に次のような種の言葉があった。これが先ほどの腕の予言の約2ヶ月後ですね、587年の6月21日です。では読みます。人の子よ、エジプトの王パロと彼の大軍に言え、私の偉大さは何に比べ、あなたの偉大さは何に比べられよう。見よ、アッシリアはレバノンの杉、美しい枝、茂った木陰、その滝は高く、その梢は雲の中にある。水がそれを育て、地下水がこれを高くした。川川はその植わっている地の周りを流れ、その流れを野のすべての木に送った。それでその竹は野のすべての木よりも高くそびえ、その送り出す豊かな水によって、その小枝は茂り、その大枝は伸びた。その小枝には空のあらゆる鳥が、巣を作り、大枝の下では野のすべての獣が子を産み、その木陰には多くの国々が皆住んだ。続けてみますね。それは大きくなり、枝も伸びて美しかった。その根を豊かな水に下ろしていたからだ。 神の園の杉の木もこれとは比べ物にならない。もみの木もこの枝とさえ比べられない。鈴掛けの木もこの大枝のようではなく、神の園にあるどの木もその美しさにはかなわない。私がその枝を茂らせ美しく仕上げたので、神の園にあるエデンのすべての木々はこれを羨んだ。ということですが、アッシリアはレバノンの杉とあります。イザヤ書にも、イザヤ書にも出てくるんですが、アッシリアがレバノンの杉と例えられていますけれども、レバノンの杉は非常に優れています。美しいです。今のレバノンの国の国旗も杉の木が使われています。そして神殿は、ソロモンが建てた神殿は杉の木、レバノンから輸入したものであります。それが非常に高くそびえているよ。これは非常に高い強い国になったということであります。そして全ての木よりも高くそびえて、つまり最も強い国になって、そしてその下で小鳥がいたり、獣がいたり、つまりアッシリアの勢力圏の中にいて怒っているそれぞれの他の国々ですね、民族であったり国語であったり、同じような比喩がネブカデネザルにも、後にですね、ダニエル書に出てきますけれども、それがここで描かれているわけなんです。そしてですね、興味深いのは神の園の杉の木、エデンの木々との比較もしているということなんです。8節と9節ですね、比べ物にならない。実はエデンの園はアッシリアの地域にあったんですね。だから今こうやって比べてるんですよ。創世記の2章の14節にこう書いてありますけれども、第三の川の名はヒデケルで、それはアシュルの東を流れると、4つの川がエデンから流れてるんですけれども、第三がヒデケル、これはティグリス川です、ね、そしてアシュルというのがアッシリアのことです、ですね。だからその地域が、エデンであったので、それでエデンと比べているわけなんですけど、ここで暗示されているのは、神よりも私は高くなったということもあるわけなんです。彼らのそのような高ぶりですね、神々よりも優れているということを、この言っている。で、これ実際にイザヤ書のところに 10章の11節のところに、直接の引用ではないですけども、こういうことが書いてます。私はさまざまな国々の偶像を倒したから、エルサレムとその多くの偶像にも私が同じようにしないだろうか。そのそれぞれの国を代表する神々が自分たちによって倒された、だからエルサレムも同じように私たちが倒すんだと、このように神よりも自分を優れたものとみなしたわけなんですね。これが神様がカチンと来られたわけなんです。それで神様は18万5千人のアッシリアの軍隊を一夜にして滅ぼされたわけなんですね。一夜にして滅ぼしたわけなんです。で、ここからも私たちは教訓を学ばなければいけない。それは神とキリストを軽んじて自分の国の神がいかに優れているか。大抵そういう時の支配者って悪い支配者なんですよ。ローマ皇帝を思い出してください。ネロですね。とか、あとドミシアンって何て言うんでしたっけね。ドミティニア、ティニアスかな、忘れましたけれども。紀元の90年代に、どちらもキリスト教を迫害しました。ですね。そして、非常に悪い国になっていました。その、いわゆる客観的に見てもそうですね。その時にですね、クリスチャンを、キリストの神をあざけるわけなんです。見下すわけなんです。日本もですね、例外じゃないんですよね。日本も例外じゃないんですよ。その潜在的なものはあるんです。ですね、キリスト教を軽んじて、そして神道を広めようとしたわけですね。 教会の中に、賛美歌集の中に君が代を入れ、そして教会の中に御神会と写真ですね、天皇の、それをさせたわけなんです。それゆえにですね、負けたんですよ。原爆落ちたんですよ。同じなんですよ。でこれで反発する人がクリスチャンの中でもいるかもしれません。アメリカはいけないんだ。そうじゃないんですよ。最も横暴な異邦の民を神は用いられる方なんですよね。そしてその原則はローマにおいてもエジプトにおいてもどの大国においても、この一貫している原則というのは、なんで日本に当てはまらないんですか。当てはまるんですよ。そのような見方で私たちは見ていかなければいけないわけなんですね。そして次いきますよ。これから裁きが起こります。10節からです。それゆえ神である主はこうおせられる。その竹が高くなり、その梢が雲の中にそびえ、その心のがおごり高ぶったから、私はこれを諸国の民のうちの力ある者の手に渡した。彼はこれをひどく罰し、私もその悪行に応じてこれを追い出した。こうして他国人最も横暴な異邦の民がこれを切り倒し、山々の上にこれを捨てた。その枝はすべての谷間に落ち、その大枝はこの国のすべての谷川で砕かれた。この国のすべての民はその木陰から出て行き、これを振り捨てた。その倒れ落ちたところに空のあらゆる鳥が住み、その大枝のそばに野のあらゆる獣がいるようになる。このことは水のほとりに、ほとりのどんな木もその丈が高くならないためであり、その梢が雲の中にそびえないようにするためであり、すべて水に潤う木が高ぶってそびえ立たないためである。これらは皆死ぬべき人間と穴に下る者たちと共に地下の国死に渡された。今のもうその通り読んでいただけたかと思いますけれども、バッサリと倒れてですね、そして、それからはもう伸びてこなくなったんだということでありますけれども、アッシリアがバビロンによって倒されましたですね。ネブカデネザルが、このお父さんですね、ナボポラッサルと言いますが、紀元前の626年にバビロンの町をアッシリアから奪い取りました。そして612年にアッシリアの首都ニネベを倒しました。それでアッシリア人は逃げてったんですね。東のハランに撤退したんです。でそこで現れたのがエジプトなんですね。エジプトはこのパワーバランスが崩れるのを恐れて遠征したんですね。派遣したわけなんです。でその派遣し登っていってる途中でメギドを通るときに、それを邪魔しようとしたのがあのヨシアなんですね、ユダの王の。そしてヨシアが殺されました。それ登っていったんですけれども、605年、紀元前の605年にカルケミシュというところでアッシリアとエジプトの連合軍をネムカデネザルが包囲し打撃を加えたと。この時から世界のパワーポリティックスが変わったわけなんです。もはやエジプトは支配することができなくなり、そしてバビロンが支配し、そしてついにエジプトをも滅ぼしたという流れになっています。そして15節、神である主はこうおせられる。それが黄泉に下る日に、私はこれを覆って深淵の深淵を藻に伏させ、川をせき止めて豊かな水を乾かした。私がこれのためにレバノンを憂いに沈ませたので、野のすべての木もこれらのためにしおれた。私がこれを穴に下る者たちと共に黄泉に下らせた時、私は諸国の民をその落ちる音で震えさせた。エデンのすべての木、レバノンの襟抜きの良い木、すべての水に潤う木は地下の国で慰められた。それらもまた剣で刺し殺された者や、これを助けた者、諸国の民の間にあって、その陰に住んでいた者たちと共に黄泉に下った、このようにですね、非常に極めて興味深いことが書いてあります。ツロに対する予言においても、同じ地下の国が最後の裁き、最後に行くべきところとして書いてありました。単に地上において滅ぼされるだけではなく、 しか死んだ後においても黄泉の中ですね、地獄ですよ、つまり地獄の中でこのように裁きを受けているということをここで言っているわけなんです。非常に大事です。32章はもっと鮮やかにですね、そのなんかオカルトの映画に出てきそうなですね、世界がこう出てきますよ、黄泉なんですね。意識があるんです。実在してるんです。死んだら終わりじゃないんですね。死んだら終わりだっていうふうに多くの人が言います。で、意識がなくなるというんですね。いいじゃないですか、意識なくなる、ね、あの地獄っていう意識があるところのことを考えたらですね、よっぽどいいですよね。けれども聖書ははっきりと意識はなくならないんだよ、ね、永遠の命を受け取るにしても、またこのように永遠の滅びに至るにしても意識は続きます。意識は続きます。で、ここで興味深いのは慰められたという言葉があります。また32章でも出てきますけど、慰められた。なぜか他の国々がですね、自分たちと同じ状態に足で放った、あの強い国が、まあ、つまりですね、同類愛憐れむなんですよ。悲惨な状態にみんな同じ状態になっているから、そこで平等になっているわけですね。それで慰められているんです。だから私たちこの世においてですね、いろんな栄光があります。女性だったら美しい人がいるでしょう。そして、お金を持っている人であるとかですね、地位がある人であるとか。でも死んだら同じなんです。死んだら、特に32章を読むと分かるんですけれども、横暴な人たちですね、もうしっかりと言います。しっかりと言います。次、18節。エデンの木のうち、その境と偉大さで、あなたはどれに似ているだろうか。あなたもエデンの木とともに地下の国に落とされ、剣で刺し殺された者とともに、割礼を受けていない者たちの間に横たわるようになる。これはパロとそのすべての大軍のことである、神である主の御告げ。わかりますか？ここでようやく適用させているわけなんです。これまでアッシリアの話をしていたんですけれども、エジプトはこれを聞いていてですね、あ、なんでアッシリアの話だと思っていたかもしれません。けれども、アッシリアがバビロンに倒れて、そしてその同じバビロンがアッシリアに対して行ったのと同じようにエジプトに対しても行うんだという話なわけなんですよね。同じ運命にあるんだよということなんです。けれどもエジプトは自分は強いのだという自負心を捨てず、過去の栄光にしがみついて実際の自分を見ていなかったんです。これだけの教訓が、洗礼が神様によって与えられていたにもかかわらず、彼らはそれを直視することをしなかったわけなんです。コリントにある教会に対しても似たようなことをパウロが言いましたが、第一コリントの10章の11節、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいですね。教訓なんだよ。立っていると思うものは、立ってないのかもしれない、思うものは倒れないように気をつけなさいということであります。では次、32章です。第12年の第12の月の1日、私に次のような主の言葉があった、紀元前の585年3月3日ですね、ですね、このほぼ2ヶ月前にエルサレムが滅んだことがバビロンにいる捕囚の民に伝えられました。これ33章の21節に書いてありますけれども、ということで、もう本当にこのエルサレムが滅んだということを前後にして語られている予言であります。では2節、人の子よ、エジプトの王パロについて哀歌を唱えて彼に言え。哀歌、 これは葬式の時に歌う歌ですね。ですか。諸国の民の若い獅子よ、あなたは滅び失せた。あなたは海の中のワニのようだ。川の中で暴れ回り、足で水をかき混ぜ、その川側を濁らせた。ですね。諸国の民の若い獅子よ。ユダの民に対しても神様用いられましたけれども、エジプトのパロホフラもですね、自分を獅子として誇っていました。けれども神様はワニのようだと引き落とされています。しかもワニがですね、暴れ回るから川側を濁らせているんですね。泥のがこれ湧き、その水底にあるですね、泥が湧きた。でこれって何かといったらですね、不必要に周りの国々をかき回してるんですよ、このエジプトという国が。でエルサレムもその被害者だったわけなんですよね。で先ほど見たその周りの同盟国があります。彼らも共に滅んでいっていくわけなんです。 で何か役に立てばいいんですけれども、何の役にも立たず結局滅んでいくと、他の者たちも滅ぼしていくという状態をここで表しているわけなんです。で自分は獅子だと思ってるんです。でこのギャップですね、私たちが自分を見つめることが大切です。もし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。第一コリントの11章13節31節、正直に自分を見つめるとワニ、自分は獅子だと思ってる、でも実際はワニ、しかも周りに迷惑をかけてるワニですね。ということなので、真に自分を見つめなさいという戒めであります。次3節、神である主はこうせられる。私は多くの国々の民の集団を集めて、あなたの上に私の網を打ちかけ、彼らはあなたを地引き網で引き上げる。私はあなたを地に投げ捨て、野に放り出し、その空のあらゆる鳥をあなたの上に泊らせ、全地の獣をあなたで飽かせよう。あなたの肉を山々に捨て、あなたの屍で谷を満たし、あなたから流れ出る地で地を浸し、その地で山々を潤す。谷川もあなたの地で満たされる。あなたが滅び去るとき、あなたは空を覆い、私は空を覆い、星を暗くし、太陽を雲で隠し、月に光を放たせない。私は空に輝く、すべての光をあなたの上で暗くし、あなたの地を闇で覆う、神である主の蜜毛と。いうふうに、ホフラがのたれじにする姿を描いています。と同時に30章に書かれていた主の日の姿でもあります。その特徴が、一つは、空の鳥が食べに来るということですね。倒された軍隊がですね、食べに来ます。大宴会を、この持つということが、この黙示録の19章に書いてありますけれども、そしてもう一つが暗くなるということです。これも一貫して書かれています、主の日についてですね。で、神の裁きが行われるときに暗くなるんですね、天体が。イエス様が十字架につけられていたときも暗くなりました、正午であるにもかかわらず。理由は神の裁きがイエス様の上に下ったからですね。また神の子がそのような目に遭っているというですね。神の裁きだったんですね。ということで、次9節、私が諸国の民、あなたの知らない国々の中であなたの破滅をもたらすとき、私は多くの国々の民の心を痛ませる。私は多くの国々の民をあなたのことでおののかせる。彼の王たちも私が彼らの前で私の剣を振りかざすとき、あなたのことでおぞけ立つ。あなたの崩れ落ちる日に、彼らは皆自分の命をもって身震いし続けるということで、世界に恐れをもたらす教訓的な出来事として、この出来事があるんだということであります。神様このようなことを何度もされますけれども、例えば出エジプト、航海を渡ったということも世界中に広がりましたしですね、あとはヒゼキヤの時ですね、このアッシリアの軍が倒れたということもですね、世界的に広がっていきましたし、このエジプトもそうなんですね。エジプトが倒れるということも世界的に広がっていって恐れをもたらします。次11節、誠に神である主はこうせられる。バビロンの王の剣があなたに下る。私は勇士の剣であなたの群衆を倒す。彼らは皆最も横暴な違法の民だ。 彼らはエジプトの誇りを踏みにじり、その群衆は皆滅ぼされる。私はあらゆる獣じゃなくて家畜を、豊かな水のほとりで滅ぼす。人の足は二度とこれを濁さず、家畜のひづめもこれを濁さない。その時私はこの水を沈める。その川を油のように静かに流らさせる。神である主の御言、とありますね。先ほど濁すとありますけど、今度は静かにさせると、油のようにですね。ということで、神様が静かにされる方なんだということですね。私たちの周りにもこのようなワニがいるんですね。濁らせます。まあ日本だったら何でしょうか、まあ、マスコミは濁らせますね。一体今何が起こっているのかということですね。もう本当に騒いで騒いで、そして神様を見せないようにしてるんですね。国によってですね、何を信じるか、この危険、あの、何ですか、こう危機にあった時ですね、何を信じるかって変わってくるんですけども、日本の人はですね、いつもアメリカ人を批判するんですね。教会に行くと、で宗教と政治が関わってるとか何だかって言うんです。日本じゃないですか、マスコミを信頼するんですよ。もう一回出たら何かですね、雑誌やニュースに出たらもうみんなそれを信じます。まあ、他の国もまあそういうところ多分にあるんですけども、だから濁るんですね。でも私たちは静かにさせる神に目を向けるべきです。静かにさせる神、これ見るの大変ですね。でも祈りですよ。熱心に祈っていく、そして御言葉にしがみついていく、そして礼拝を守っていく、共に集まっていく、これを怠るなと、このヘブル人の手紙に書いてありますけれども、それをしっかりと行っていく中で神の栄光を見ていく責任を私たちは持っているわけですね。じゃあ次行きましょう。15節、私がエジプトの国を荒れ果てさせ、この国にあるものが皆剥ぎ取られ、私がそこの住民を皆打ち破るとき、彼らは私が主であることを知ろう。これは人々が悲しんで歌う哀歌である。諸国の民の娘たちはこれを悲しんで歌う。エジプトとそのすべての群衆のために、彼女らはこの哀歌を悲しんで歌う。神である主の御言ということで、哀歌なんだということを、言って終わってます。では次、17節から、第12年の第1の月の15日、私に次のような主の言葉があったと。これで最後の予言になるわけなんですけれども、ここで第1の月っていうところのスターマークついてますね。 星印が、あれ、これですね、実はですね、月の15日としか書いてないんですよ。だから、私はそう、こう考えるんですけれども、他の、 あの仲介書にも、そう書いてあったんですけれども、先ほどの第12年の第12の月の1日、32章の1節ですね、その続きじゃないかと思うんですね。つまり、第12年の第12の月の15日ではないかと思われます。2週間後ですね。人の子よ、エジプトの群衆のために嘆け、その民と強国の民の娘たちとを穴に下る者たちと共に地下の国に下らせよ。あなたは誰よりも優れているのか。下っていって割礼を受けていない者たちと共に横たわれ。その国は剣に倒れ、彼らは剣で刺し殺された者たちの間に倒れる。その国とそのすべての群衆を引きずり下ろせ。勇敢な勇士たちはその国を助けた者たちと共に黄泉の中から語りかける。降りてきて剣で刺し殺された者、割礼を受けていない者たちと共に横たわれと。ということで、エジプトが今度地下の国に下っていくという話が詳しくこれから書かれているわけです。特に剣でこれまで人々を刺し殺した人たちがですね、ここで刺し殺されて、そして地下の国に下っていくわけなんですね。ではいくつかの国が出てきますけれども、最初に出てくるのがアッシリアです。その墓の周りにはアッシリアとその全集団がいる。皆刺し殺された者、剣に倒れた者たちである。彼らの墓は穴の奥の方にあり、その集団はその墓の周りにいる。 彼らは皆刺し殺された者、剣に倒れた者、かつて生ける者のうちで恐怖を巻き起こしたものである。アッシリアがまず出てくるわけです。アッシリア本当に残酷で、残酷極まりない民でした。この敵を滅ぼすときにですね。で、一番墓の奥にあるんですね。墓場の奥の方にあるんです。最初に倒れたからですね。奥にあるんですよ。でそして次に24節。そこにはエラムがおり、そのすべての群衆もその墓の周りに、彼らは皆刺し殺された者、剣に倒れた者、割礼を受けていないで、受けないで地下の国に下った者、生ける者の地で恐怖を巻き起こした者たちである。それで彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。その寝床は刺し殺された者たちの間に置かれ、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。皆割礼を受けていない者、剣で刺し殺された者である。彼らの恐怖が生ける者の地にあったからである。それで彼らは穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。彼らは刺し殺された者たちの間に置かれた。もう何度も何度も刺し殺された者たちの間、刺し殺された者たちの間とありますね。これが神様がどういう法則を持っているかといったら、苦しみを与える者に苦しみを持って臨まれるわけなんです。復讐の神なんですね。第2テサロニケに書いてあります。一緒にこの苦しみに対して苦しみを持って報われると、とっても大事ですね。自分が行ったこと、それが返ってくるんですよ。報いの神、復讐の神です。そしてここの国はエラムですね。これはペルシアの古代名です。昔からある国なんですけれども、アブラハムの時代から存在してましたね。創世記の14章の一節に書いてあります。そしてバビロンのネブカデネザルによって、倒れます。エレミアの49章の34節から38節に書いてあります。では次行きましょう。そこにはメシェクとトバルがおり、そのすべての群衆もその墓の周りにいる。彼らは皆割礼を受けていない者、剣で刺し殺された者である。彼らは生ける者の地で恐怖を巻き起こしたからである。彼らはずっと昔に倒れた勇士たちと共に横たわることはできない。勇士たちは武具を持って黄泉に下り、剣は頭の下に置かれ、盾は彼らの骨に置かれている。勇士たちは生ける者の地で恐れられていたからである。あなたは割礼を受けていない者たちの間で砕かれ、剣刺し殺された者たちと共に横たわると、あります。メシェクとトバルとありますけれども、このメシェクとトバルがですね、3回出てきますね。少なくともエゼケール書に。一つはツロとの交易相手です、ね。そして、もう一つがここですね。騎馬隊だったんで、騎馬民族だったんですけども。で、もう一つが、ゴグとマゴグのところに出てきます。38章ですね。ロシ、あるいは大首長とも書いてありますけども、新改訳の聖書です。その、マゴグのゴグですね、を、とともに連合しているのがペルシャであって、そして、このメシェクとトバルです。で、その国がですね、北の方なんですね。イスラエルの黒海のあたりです。トルコの東北東のあたりから、このカスピ海の方にまたがるですね、国でありました。この民族でありました。そしていきますか、最後ですね。そこにはエドムとその王たち、そのすべての族長たちがいる。彼らは勇敢であったが、剣で刺し殺された者たちと共に割礼を受けていない者たち、および穴に下る者たちと共に横たわる。エドムですね、あの視界の南にある国、彼らも無慈悲に人々を殺していくという罪を犯していて、いたためにこのように黄泉に下っていきます。で次30節。そこには北のすべての君主たち、およびすべてのシドン人がいる。彼らの勇敢さは恐怖を巻き起こしたが、恥を見、刺し殺された者たちと共に下ったのである。それで割礼を受けていない彼らは、剣で刺し殺された者たちと共に横たわり、穴に下る者たちと共に自分たちの恥を負っている。今度シドンですね。北というのはイスラエルから見ての北ですね、エジプトから見てもそうですけれども、彼らも黄泉に下っていると。バビロンを通してみんな黄泉に下っているんですよね。倒れてるんです。最後、ここは英語だとパンチラインって言いますけれども、日本語だと何だろうな、最後のツボというか、推しというか、という最後ですよ。 パロは彼らを見、剣で刺し殺された自分の群衆、パロとその全群衆のことで慰められる神である主の蜜言、私が生ける者の地に恐怖を与えたので、パロとその群衆は割礼を受けていない者たちの間で剣で刺し殺された者たちと共に横たわる神である主の蜜言と、エジプトも下っていきますよっていう話なわけなんですよ。慰められる、ああお前たちもいたのかという慰めです。惨めな慰めですね。ということで、こうやって見ていくと、力を持っている者たちが戦い、そして敗れ、裁きを受けているわけなんです。私たちが知らなければいけないのは、世の国は力に頼っているけれども、神の国は違うんですね。違うんだということです。イエス様が言われました、柔和なものは幸いです、その人は地を受け継ぐからです。世は今見た剣による相続ですけれども、私たちは柔和さによる相続なんですね。だから神を見続けていく戦いがあるんです。この世に住んでいく中で、その視野ですね、視点ですよね。どうしても世の力が働きます。そして世しか見えないときに私たちはがっかりします。がっかりとの戦いがありますけれども、そうじゃないんだよ。柔和なものは幸いだ、私が主であることを知ろうと何度も出てきましたが、その神様の国が間もなく来るんだということを忘れないで生きていこうということであります。そして次回は33章からですけれども、エゼキエル書をですね、2つに分けるならば1章から32章まで、そして33章から最後までなんですね。まあ、厳密に言ったら、最初のエゼキエル書ですね、部分は証明ですね、エゼキエルの証明だから、その後からですね、32章までが神の裁きです。でこの33章から実際にエルサレムが滅ぼされちゃうんですよ。その知らせが来たんです。そしたらもう神様はもう裁き終わったので、今度は回復の予言を始めます。でこれがすごいんですよ。今の時代に非常に関連する話がどんどん出てきます。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。神様、再びエジプトを通して、またバビロンを通して、私たちがこの世の栄光ではなく、本当にあなたの国とその栄光を見続けていかなければいけないことを教えてくださり、ありがとうございます。苦しむ者には 苦しみを与える者には苦しみを与えてくださる神であること、天のお父様、いかに夜が暗くなろうとも、神様、キリストにある光がますます輝いているんだということを、本当に私たちは忘れることがなく生きていくことができますように助けてください。神様、どうか私たちを支配してください。神の国を私たちの心の中に、私たちの間に広げてくださいますように、強く望んでくださいますように、どうかお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。